で、まあ、ちょっと復習になるんですけども、僕たちはね、そのバナナの皮じゃなくて、見込み客が価値が高いと感じるコンテンツを作らないといけないんですね。価値が高いと感じる無料オファー、無料ビデオ、メールマガジン、有料商材を作らないといけないんです。そう。で、見込み客が、その価値を高く感じる。どういう時に価値を高く感じるのかって話しましたよね。そう。例えば、その、エンターテインメント性がある。読んでいて飽きないで、こう、ワクワクして常にモチベーションを上げてくれて、こう、読ませてもらえる。そう。他にはその、シンプルである。ごちゃごちゃね、難しい専門用語とかを言うんじゃなくて、行動することにフォーカスを絞って、すごくシンプルに話している。とか、あとはメソッドにしている。例えばね、まあ今これ1、2、3つ目なんですけども、ステップ1、ステップ2、ステップ3とか、チャプター1、チャプター2、チャプター3っていう風に、ちゃんとね、数字を振って、番号を振って、わかりやすく見やすくしてあげる。あとは、その見込み客の恐怖、フラストレーション、具体的に得たい結果にフォーカスして、それをね、解決する情報を出していってあげる。で、相手の行動を変えてあげること。学習は、学習とは行動が変わることって話をしましたよね。相手に何かすごい話をするんじゃなくて、相手の行動を変えてあげることにフォーカスしている。そう、こういうものが、お客さんはこう価値が高いっていうふうに感じてくれるんです。いいですか？じゃあですね、紙に書いてくださいね。三つのコンテンツと書いてください。三つのコンテンツです。そう。で、いろいろね、どんなメールマガジンを書けばいいんだろうとか、いろいろコンテンツって言うけど、どういうコンテンツがあるんだろうと混乱してると思うので、そう整理します。で、コンテンツにはもう実は三つしかないんです。でね、継承ブログをこう一生懸命勉強してきた人はそのもうわかると思うんですけども、一つ目が、無料で価値を与えるコンテンツですよね。まあ、今、あなたが作ってるビデオとかもそうだし、メールマガジンとかもそうだし、無料で相手に何か価値を与えるコンテンツ。で、二つ目が、人間関係構築のコンテンツ。そう。まあ、何かすごいね、結果を出せるっていうのは一番のことなんですけども、それ以外にも、その、相手との人間関係、相手が、あ、この人の話なら聞きたいなと思ってもらえるような人間関係を構築するコンテンツ、メールマガジン、ブログっていうのを書かなくちゃいけないんですね。で、三つ目が、セールスコンテンツ。まあ、簡単に言うと、有料商材ですよね。そう。で、あなたは1と2。要は、その、人間関係の構築と、その無料で価値を与えるコンテンツで、見込み客を引き寄せて、見込み客と信頼関係を築いて、そして、3のセールスコンテンツ、有料商材をそう販売するわけなんですね。そう。で、これも書いてほしいんですけども、無料オファーの限界を超えると書いてください。無料オファーの限界を超えるんです。リミットを外すんですね。限界を超えるんです。そう。で、本当にね、これからは、無料オファーの限界を超えた情報企業家だけが生き残っていきます。そういうふうに、まともにビジネスとして捉えて、情報企業家、そういう情報企業家だけが生き残っていくんですね。そういう人たちだけが稼ぎ続けていくんですね。そう。だから、あ、これはもったいないな、出すのやめようかな、って迷ったら出すんです。そう。迷ったら出すんですね。で、見込み客を進化させることにこうフォーカスしてほしいんです。そうすると、本当に奇跡が起こってお金が後からついてくるようになるんですね。そう、無料ファンの限界を超えてほしいんです。で、人間関係の構築も、本当にもうここまでかっていうぐらい正直に話して、すべてさらけ出して話す。そう。で、本当にね、自分のことのように、ああ、この人本当分かってくれてるなっていうような理解を示してあげるとかね。もう人間関係構築も無料で価値を与えるコンテンツも、限界を超えてほしいんです。今までの悪い見本とか悪い例を参考にしないで、あなたがスタンダードになってほしいんですね。あなたがこれからやることが情報ビジネスだ。当たり前だ。これが情報ビジネスなんだ。ビジネスなんだっていうのをこう、みんなに、ね、教えていってあげてほしいんです。でね、まあ、今残念な話でその Yahoo さんとか Google さんに情報ビジネスはその嫌われてる、情報ビジネス商材っていうだけで広告が出せないよっていう話があって、それはあります。そう。でも、Yahoo さんとか Google さんが情報ビジネスを間違そういうこと考え間違ってたら見直したいって言って、その、もう情報企業家がこう来たらもう歓迎してね、広告を出してくれるような世界にしていきましょう。でね、メールマガジンのマグマグさんを見ても、なんで無料なのにこんな面白いのがあるんだろう。そう。っていう、そのマグマグさんをそういう状態にしてあげたりとか、そういうふうなことをしていかなくちゃいけないと思うんですね。そう。で、あなたがスタンダードになってほしいんです。僕たちがそのスタンダードになっていきましょう。で、無料で価値を与えるコンテンツ。どういうのがあるのかっていうと、例えばマグマグさんだったりとか、ミクシーもそうだし、ツイッターっていうのもそうですよね。あとはブログとかもそうだし、あなたが作った無料ビデオもそうだし、まあ媒体というよりも、まあ無料で お客さんに価値をこう高く持ってもらって行動させてあげて結果を出させるようなコンテンツ。しかもまあ、特にね、短期的な快楽をこう満たしてあげるものだったら最高なんですけども、そういうものが無料で価値を与えるコンテンツです。で、ここでとにかく持ってほしいマインドセットは、先に与えるです。先に与えてほしいんですね。多くの人は、もらってから返そう。何かしてもらったら返そうっていうふうに思いますよね。普通の人は。だから、普通の稼ぎしかできないわけですよね。僕たちは、普通じゃない稼ぎをこれから得ていこうとしているわけなんだから、とにかく先に与えてほしいんですね。待つんじゃなくて、与える、与える、先に提供する。そう。で、本当このマインドセットを持ってないと、まあね、稼げなくなってしまうっていうのもそうなんですけども、結局、無料コンテンツをケチってしまったら、有料商材も何もないんですね。もう、無料オファー、うん、つまんないな、帰ろうって見込み客が去っていってしまうんですね。そう、そこでケチったら、ケチってるからみんな終わっちゃうんですね。そう。まずは、そこで価値を持ってもらう。あ、次の話も聞きたい。この人が商品を出したら買いたいって思ってもらわなくちゃいけないんですね。無料で価値を与えるコンテンツこそ、本当にね、短期的に結果の出るような、自分が最高だと思ってるような、こう、テクニックを出していかないといけないんです。そう。で、まあね、この話をすると、その、最高のテクニックっていうとまたね、ちょっと偏ってしまうんですけども、まあ、見込み客が要は価値を感じる、そのテクニックを出していくということです。それはもう忘れないでください。バナナの皮とか、のゴミをね、出していくような真似はしないでください。じゃあですね、その、具体的に、どういうコンテンツを書いていけばいいのか。結局ね、その、書くことがないです。テクニックがないです。メールマガジンが書き続けられないです。その出すものがないです。っていう風になってしまうのは、何を書けばいいか分かってないからなんですね。で、もうこれもあなた答えを知ってるんですけども、これをちゃんと理解したら、あ、次を何を教えればいいんだろう。次はどういうメールマガジンを書けばいいんだろう。次は自分は何を勉強すればいいんだろう。っていうことが分かってくるんですね。そう、たった3つなんです。見込み客は、恐怖を克服したい。恐怖を克服するようなコンテンツを知りたいと思ってるんです。フラストレーション、痛みをこう取り除くコンテンツが欲しいと思ってるんですね。そういう情報が欲しいと思ってるんです。そして得たい結果、具体的に明確に得たい結果とか目標があって、それを叶えられるような情報コンテンツが欲しいと思ってるんですね。そう。で、僕もね、最初の頃メールマガジンが書けなくて悩んでたんで、まあ、少し気持ちがわかるんですけども、なぜメールマガジンが書けないのか、恐怖、フラストレーション、具体的に得たい結果っていうのが分かっても書けないっていうのは、それは見込み客のその現実、まあ、もうまとめて現実っていうんですけども、恐怖、フラストレーション、具体的に得たい結果っていう見込み客の気持ち、見込み客の現実が理解できてないからなんですね。わからないからなんです。で、みんなね、自分の現実で考えるんですよね。ああ、うん、こういうのが欲しいだろうな、こういうの怖いだろうな、あ、こういう痛みを感じてるだろうな。それ大事なステップですよ。大事なステップなんですけども、僕たちは情報起業家なんで、さらに次のステージに行かないといけないんですね。そう。で、見込み客から見込み客の現実を聞けば、僕たちは永遠にコンテンツを作り続けることができますよね。あ、こういう問題あるのか、うん、図書館に行ってみよう。あ、この本とこの本とこの本から調べてみよう。あ、そうだな、この本、うん、の言う通りにやれば、そういえば前に結果が出たなとか、うん、よし、とりあえずちょっと試してみようって自分で試したりとか、コンテンツがすぐ作れるようになるんですね。そう。で、そこまで分かっているのに書けないのは、見込み客の現実が分からないからなんですね。そう。僕たちはその見込み客の現実さえ分かれば、もう何でもこれから商品を永遠に無料で作り続けることができるんです。じゃあどうやってその見込み客の現実を知るのか、その究極の方法を教えます。見込み客の現実を知る究極の方法です。で、聞くです。もう聞くしかないんですね。聞いてアンケートを取ったりとか、そのね、これからスカイプコンサルとかっていう話もしていくんですけど、とにかく直接話したりとかして見込み客に聞く以外に方法がないんです。そう、みんな聞かないから作れないんですね。何を書いていいかわからないんです。何を教えていいかわからないんですね。で、自己中な、そのね、自分のエゴの塊のような商品を作り続けて、売れないっていう、あ、もう情報ビジネスはダメだっていうふうになってしまうんですね。聞くんです。聞けば、すべて解決するんですね。そう。で、あなたもこれから見込み客に、見込み客をまず集める。聞く。で、情報商品を作る。で、それを餌にさらに見込み客を集める。っていうふうに、どんどんどんどんどんどんどんどん本当にもう、もうネズミ講のようにこう膨れ上がっていくんですね、どんどん。コンテンツも増える、見込み客も増える、コンテンツも増えるっていうふうに、どんどん膨れ上がっていきます。そう。聞く必要があるんです。でもそのね、多くの場合が、その、でもね、いや、聞けばいいのはわかるけど、聞いても教えてくれないんだよとか、その聞き方がわからないんですとか、どういうふうに質問したらいいんですかっていうふうにこう悩んでる人もいると思うんですね。そう。 で、見込み客との3つの摩擦と書いてください。見込み客の3つの摩擦です。見込み客の3つの摩擦。そう。ね、何か質問しても、じゃああなたの恐怖は何ですかって聞いても、恐怖、うん、お化けが怖いのかなとか、フラストレーションって何ですか、フラストレーション、意味がわからないよとかっていう、こういうね、ちぐはぐなことが起こってしまうのは、この見込み客の摩擦っていうのが分かってないからなんですね。そう。今からその3つを話します。1つ目が、見込み客はあなたに問題を話したくないと思ってるんです。でね、恐怖、フラストレーションとかね、得たい結果っていうのは、そのね、すごいその自分の正直な素直な部分に近いところにあるから、あ、恐怖って何？聞いたところで話したいと思わないんですね。普通の人には。そう、信頼関係ができてる人にしか彼らを話したくないと思ってるんです。ここが一つ目の摩擦です。で、二つ目が、見込み客は自分が問題を持ってることに気がついてないんですね。そう、自分自身がどんな恐怖を持ってるのか、フラストレーションを持ってるのか、得たい結果を持ってるのかをこう気づいてないんですね。よく分かってないけど、わーって混乱して、わーって毎日辛い、毎日楽しくない、起きるのが辛いっていう風になっちゃってるんですね。まず、質問のスキルを磨く必要があるんです。質問してあげたら、あ、そういえばこうだったなっていう風に出るんですね。そう、自分で問題を持ってることに気がついてないんです。で、三つ目の問題は、見込み客は問題を誰か他の何か、他の人のせいにしてるんです。でね。ここまでこう、伊勢さんのその自分の弱みを直視するっていう話とかもこう聞いてるんで分かると思うんですけども、すべての責任は全部自分にあるんですね。そう、もう最終決断するのは全部自分ですよね。選択するのも行動するのも全部自分次第なんです。でも、その見込み客はね、普通の人たちはそれを誰かのせい、誰かのものとか人のせいにしちゃうんですね。あ、俺は悪くない。ダイエットができなくても、俺は悪くない。その国が悪いんだとかっていうことになっちゃうんですね。すべて自分の問題ですよね。自分の責任で、自分で行動すれば何とでもなるのに、常に誰かのせいにしてるから問題が解決しないんですね。そう、だから、そのね、質問してもこう、答えが返ってこないっていう、その摩擦が起きてしまうんです。で、まずはこの見込み客の3つのね、普通の人たちの3つの摩擦をこう、分かった上で、僕たちは見込み客に聞いていかないといけないんですね。そう。で、そのためには、その、信頼関係をまず築く必要があるんです。一番最初にその信頼関係を築いて、あ、この人なら何でも話せるなっていう安心できる空間を与えないといけないんですね。そして、そのね、価値のあるそのオファーっていうのをこう与えて、先に与えて、そして初めてそこでその本質を聞くっていうことができるんですね。本音を聞けるんですね。そう、人間関係を築いて、本当最高の無料オファーを先に与えたときに、初めてあなたは見込み客の現実を知ることができるんです。じゃあまずですね、その人間関係を構築する方法を話します。その人間関係を、その信頼関係を築くのは人間関係を構築するコンテンツを作りますよね。そう、その人間関係構築コンテンツの作り方を話します。でね、これ、継承ブログで話したので少し若干被るところがあるんですけども、一つ目が、少し正直になれ。これマインドセットなので書いてくださいね。少し正直になれ。そう、みんな嘘ついてるんですね。みんなカッコつけてるんですね。みんな隠してるんですよ。で、そういうハートっていうのはどんどん匂うんですね。あ、こいつなんか隠してるな、かっこつけてるなってのは分かりますよね。そう。あなたは他の人たちよりも少しだけ正直になる必要があるんです。で、伊勢さんがそのハワード・スタンの話をしましたよね。ハワード・スタンって言ってアメリカのエンターテインメント界で2位か3位の年収を稼いでる。毎年400億を稼いでる DJ、ラジオのパーソナリティなんですけども、彼はすごく正直ですよね。自分の思ってることをこう正直に出して、いやらしい部分とか汚い部分を隠さないですよね。だから彼はあれだけ400億とか500億とかを年間稼ぐことができるんです。正直イコール400億なんです。覚えてください。少しあなたは他の人よりも正直になる必要があるんです。そのために、まずね、自分自身の弱みを見つめて、自分自身がどういう弱みを持っているのかを気づいて、で、それを話してあげないといけないんですよね。で、カッコつけてふんぞり返って、あ、俺は、みたいな感じだと、いつまで経ってもその見込み客から信頼を得ることができないんです。で、二つ目のマインドセットが、現実を壊すな。現実は広げろです。で、多分、まあこれからね、情報ビジネスをやって、どんどんコンテンツ作りが上手くなると同時に、あなたの頭がどんどん良くなるんですね。知識もすごい増えてますよね。いろんな問題解決できるようになりますよね。そうなると、まあ、どうしてもね、多くの人が突っかかってしまうのは、天狗になってしまうんです。そう、俺は先生だっていう風になってしまうんですね。そうなるとどうなるかっていうと、相手の現実を壊し始めるんです。その、例えばね、 その、なんか、お客さんがこう、こういう問題を抱えてるんですって言ったら、うわ、そんなことは問題じゃないんだ、お前のせいだ、責任を持って目標を明確にしてやるんだ、とかっていうふうに言ってしまうんですね。正しいんですよ、その方法は。正しい方法を伝えればいいっていうふうなスタイルになってしまうんです。でも、現実を壊した時点で、もう人間関係は終わるんですね。そう。例えばそのね、じゃあ、自分の娘さんが、何かね、じゃあ、タバコ吸ってたと。そこでお父さんが、お前はなんでそんなタバコなんか吸んだ不良になって、俺はそんな娘に育った覚えはないぞってギャーギャーギャーギャーこう騒いだら、娘は、もう現実壊されて何も分かってくれない。別にタバコ吸ってるのは不良になったからとかじゃなくて、そのね、好きで吸ってるわけじゃなくて、周りの友達にこう置いてけぼりにされないために、いじめられないために吸ってるかもしれないですよね。もう現実を壊した時点で、もうお父さんとは口を聞きたくないって言って、娘は本当の不良になってしまうんですね。そう、あなたはその娘を不良にさせちゃいけないんですね。現実を壊すんじゃなくて、現実をまず理解してあげて、で、それから、だんだん中に入ってからこう広げていってあげるというイメージを持ってください。現実は壊すな。現実は広げるものだ。次のマインドセットは、相手が必要としていることだけ喋れ。相手が必要としていることだけ喋るんです。でね、その、この、正直になれとかっていう話をすると、誤解してしまうのが、まあ、本当にね、相手が必要としてないことまで正直にベラベラ喋ってしまう人がいるんですね。で、まあ、僕もちょっと昔そうだったんですけども、相手に聞かれてもないのに、じゃあ僕は早漏で、チビで、ハゲで、頭が悪くて、コンプレックスの塊でって、別に聞かれてなかったらそんなこと答える必要がないんですね。そのね、自分が正直になる部分でさえも、相手が、見込み客が必要としていることを話してあげることなんです。例えばその、継承でまあいろんな話を僕も正直にしてきたんですけども、そのね、昔暴走族に入っていて、なんか金属バットを持っていましたよとか、そういう話してないですよね。別に多分そんな話は求めてないなと思ったからしてないんですね。そう。これは、相手が必要としていることだけ、相手が共感できるなって思うことだけ喋るということです。ベラベラ正直だから全て OK だっていうことではないということです。じゃあですね、次のマインドセットなんですけども、25% 進化しろ。25% 進化しろです。で、これもさっきの話とつながるんですけども、情報をこう持ち出して先生になって天狗になると、もう上から目線で、すごいこう実績をこう振りかざしたくなるんですね。実績さえ見せれば OK だって思うんですけども、人は、すごい先生よりも、自分よりちょっと進化した、25% ぐらい進化した、共感できる人についていきたいと思うんですね。なぜなら、先生には追いつけないと思ってるんです。とてもじゃないけど、あんなとこまでいけない。でも、同じようなね、シチュエーションで同じような環境で思っていて、それで、ね、ちょっと進化してる人をこうついていきたいと思うんですね。だこれは本当にマインドセットなので、具体的に 25% っていう数字がね、どうかっていう話じゃないんですけども、メールマガジンとかを書くときに、あ、すごいね、情報を持ってるからって言って、天狗になってないかな。ちょっと進化して 25% ぐらい進化してる情報を与えてるかな。ちゃんと相手に現実を壊さないで理解してるかな。そういうことをこう考えながらっていうか、そのマインドセットを叩き込んでから、何かコンテンツを作ってほしいということですね。そう。人は、そうね、500% も 600% も進化してる人は、そのね、もう全然ついていけないと思うんですね。25% ぐらい進化した人なら、追いつける、ついていけると思うんです。で、あなたは、見込み客の現実を聞くために、信頼関係を作らなくちゃいけない。その信頼関係を作るための、その人間関係構築のコンテンツと話をしているんですけども、次に書いてほしいのが、信頼14の法則と書いてください。14ですね。信頼には14の法則があります。で、これは、そのね、人間関係構築のコンテンツだったりとか、無料で価値を与えるコンテンツだったりとか、そのコピーライティング、セールスレターを書くときにも全部当てはまることなので、しっかり覚えてください。心理学の話です。で、信頼14の法則。一つ目が、信頼はシフトすると書いてください。信頼は移動するですね、要は。信頼は移動することができるんです。でね、その、継承をこう、今参加してくれてるあなたの中には、誰かの、他の先生からの紹介で継承した人も多いと思うんですね。で、その時っていうのが、その、誰だ、この先生を信用してたとしたら、この先生が紹介してるっていうだけで、あ、うん、この人は信用できるんだなって思いますよね。そう、信用っていうのは、信頼関係っていうのは、実は移動することができるんですね。全部ゼロから積み上げるものではなくて、移動することができるんです。で、これを知ってると後でその、マーケティングの話に移っていくときに、すごく有利になるんで、まあ、信頼は移動するもんだっていうことを覚えておいてください。で、二つ目が、まあ、さっきの話と被るんですけども、正直な人を信頼する。 まあ、嘘つきは信頼しないですよね。ただ正直っていうのが、もう武器になるんですね。ただ正直なだけで、相手は信頼するんです。そう。で、三つ目が、25% 進化している人を信頼する。そう。権威の先生を、こう、信頼とはまた違うんですね。権威の先生だと、すごいなーで終わっちゃうんですけども、自分より自分と同じ境遇を持ってて、自分と同じ環境から抜け出した人、で、自分よりちょっと先に進んでる人をこう信頼するんです。で、四つ目が、共通点がある人を信頼する。まあね、いろんな話が繋がってるんですけども、毛様体不活系の話をしましたよね。基本的に、共通点が見つかった時に、初めて人は人を好きになるし、初めてその人とこう関係を持ちたいと思うんですね。人間関係イコール共通点だと思ってるぐらいなので、共通点がある人を信頼するんです。じゃあ次、5個目ですね。で、権威を信頼する。権威です。まあ、有名な先生とか、さっきの話と違うじゃないかというかもしれないんですけども、まあ、これはやっぱり、その、これからね、セールスレターを書いていくときとかに、まあ、権威の力は信頼関係にはつながる。25% 進化している人の方が好きになるけども、権威の力っていうのはやっぱり偉大で信頼するということは覚えておいてください。まあ、そのね、推薦者の声とかでこう使えるようになるので。で、次が、権威と関わっていただけで信頼する。例えばね、その、まあ、有名な会社だったらじゃあ、まあ、例えば、まあ僕がそのマイクロソフトと関わってたんですよって言ったら、わあ、すごいなっていうふうにまあ思う人が多いと思うんですね。で、まあこれなんか笑い話かなんかだったんですけども、その、就職するときかなんかに、その、私はマイクロソフトで、配送関係の仕事をしていましたっていう話をこうして、いろんな会社とこうビジネスをタイアップしたりとか、就職だったかちょっと忘れちゃったんですけど、そういう人がいたんですね。でも実は蓋を返したら、なんかその日本でいう黒猫ヤマトの、その宅急便みたいな人だったんですね。ただマイクロソフトに行って、商品をこう受け取ってこう送るだけで、それでマイクロソフトと私は関わってましたって言っただけで、あ、すごいな、この人はマイクロソフトと仕事ができるような人間なんだっていうことで、まあ、その人はすごい得をしたって話なんですけども、まあ、権威とその、関わっていただけで、人は信頼するんです。で、次は、細部まで具体的に話せる人を信頼するです。細部まで、その、細かく具体的に話せる人を信頼するです。例えば、まあ、今僕たちね、肉体の進化のためにハーブを飲んでるんですけども、そのね、ハーブで、まあ、究極のハーブっていうのがあって、その、腸内をきれいにする究極のハーブっていうのがあって、それはその、サイリウムっていうハーブで、その、サイリウムは大箱族の何々かの、何々族でとかっていう話をこう、細部まで細かくすると、こう、あ、すごいな、この人は詳しいなと思って信頼しますよね。そう、細かく具体的に話せば話すほど、相手は信頼してくるんです。そう。で、次が、歴史を話せる人を信頼する。まあ、その、例えばじゃあ、コピーライティングっていうのは、1675年に生まれた言葉で、ドイツの何々さんがっていう話を僕がこう始めたら、あ、村上さんはコピーライティングかなり詳しいなって思いますよね。そう、歴史を話しただけで人は信頼するんです。次が、統計データを話せる人を信頼する。統計のデータですよね。まあ、いろいろ、まあ、インターネットで検索すれば出てくると思うんですけども、野村総研とか、まあ、その国防省とか、国防省じゃないから、厚生省とか、なんとか省とかって見るといろんなデータがあると思うんですけども、そういう統計データを話すと人はこう信頼するんですね。例えば、うん、サプリメントは危険って言われてるけど、その、アメリカでね、去年この計測したら、実はサプリメントが直接的な原因で死んだのは、たったの5人だけなんです。アメリカでその全体で5人だけ。でも、実はね、その医薬品みんなが安全だと思って、その体内に入れたり注射している医薬品で、直接死んだ人数っていうのは10万人なんです。で、まあこういう話をしたら、その、ああ、すごいな、この人詳しいなと思いますよね。信頼につながるんですね。そう、細部まで話して、歴史も話して、で、こういうふうにその統計データを話すと人は信頼するんです。で、次が、疑っている部分を褒めると信頼する。例えば、そのね、何かあなたが商売をしているときに、もしかしたらあなたは、その、私からその無料で価値をコンテンツを与えているけども、何か有料の商材を売ろうと思ってるんじゃないですかと思ってるかもしれないですよね。っていうふうに、相手が思ってることをこう代弁して、疑ってる部分、猜疑心を持ってる部分をこう、褒めて、それはすごい賢明ですね、賢いですね、よくわかりましたねっていうふうに褒めてあげると、ぐっと信頼関係がつながります。次が、許可を与えてくれると信頼するです。例えば、僕自身がそのお金を稼げなかった頃、まあ、本当にね、超貧乏だった頃に、その、まあ、僕たちのメンターの平先生っていうのがいるんですけども、平先生が、僕たちにこう言ってくれたのは、その、 お金をね、稼ぐことが全てじゃないよ。でも、お金は大事だし、自分の大事な家族を守るために、お金を稼いでもいいじゃないかっていう言葉をくれたんですね。で、僕はそこから、お金は稼いでいいんだって。今までは、その、お金を稼ぐのは悪いやつだとか、悪いことしないとお金は稼げないとかっていう現実を持ってたんですね。でもそこでその許可をもらったおかげで、僕はね、その前に進んで、今の自分があるんですけども、そういうふうにやっぱり自分に、まあ、許可を与える。まあ、ちょっとやらしい言い方をすると、そのね、言い訳をこう作ってくれた人っていうのはこう信頼するんですね。そう、まあ、例えば、なんだろう、愛人を作る方法だったとしても、その、まあ、いいか悪いかわかんないんですけども、普通愛人を作るのは悪いことだと思ってるけども、その愛人を作ることによって、そのね、奥さんとの結局バランスが取れるようになって、家族関係がうまくいくようになるんじゃないですかっていう話をこう、まあ、昔のセールスレターで書いたことがあったら、それに対してすごいメールをもらって、本当その通りです、ありがとうございますって言って。やっぱり許可を与えてあげると信頼するんですね、すごい人は。そう、覚えてください。で、次が、自分で調べて発見すると信頼する。自分で調べて発見すると信頼する。例えば、その、あなたがね、PPC 広告で絞られたキーワードを出して、で、広告が出ている。でね、見込み客は自分で入力したキーワードで、自分で選んだ広告文で、あなたの商材が出てくる。そうなると、信頼するんですね。何か一方的にメールをガーって送りつけられるよりも、やっぱり自分で検索して調べて、そんで発見したものの方が価値が高いっていうふうに感じるんですね。そう、それが信頼の法則です。次が、自分以上に理解されていると感じた時に信頼する。自分、あなた以上にです。見込み客が自分のこと以上に、あ、この人は信頼してくれて、理解してくれてるなっていうふうにこう感じた時に、人の信頼度っていうのは高まるんですね。そう。で、その、見込み客は自分の問題が何かも分かってないし、問題を何か他のもののせいにしてるし、自分のせいじゃないと思ってるし、問題が何かも見えてないんですね。それをあなたが、こういう問題持ってますよね、大丈夫ですよっていうふうに言ってあげることによって、あ、この人は俺以上に俺のことが分かってるな、私以上に私のことを分かってくれてるわって分かって、その時に信頼関係が生まれるんですね。で、最後の信頼の法則なんですけども、これが一番究極です。これ以上の信頼の法則ってのはないと思ってるんですけども、体験させられること。そう、体験させられることなんです。例えばね、本当にね、この継承を続けて、あなたこれから稼いでいくようになると思うんですけども、それで稼げて、で、本当安定した収入が入ってきたら、やっぱり僕の話っていうのは次からも気になってくれると思うんですよね。何かを行動させてもらって、それをこう実行して結果が出る。っていうこと以上の信頼はないと思っています。で、今ね、この14の法則を話したんですけども、これは、まあ、マインド的なものも入ってるんで、まあ、常にこれはもう叩き込んでから何かコンテンツを作り始めたりとか、セールスレターを書くっていうことですね。よくこの表を見ながらこう書く人がいるんですけども、それだとどうしてもブレるので、まずこの14の法則を叩き込んでから何かコンテンツを作ったり、セールスコピーを書くようにしてください。で、まあ、メールマガジン一つ取っても、まあね、この14の法則を全部入れろっていうことじゃなくて、これが一つか二つでもその一つのコンテンツに入ってるだけで、この人の話は聞いてみようかな、続きが気になるなっていうことにつながります。